皆さん、こんにちは。全固体電池調査テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
こんにちは。アナリストのトロイです。今週も最新の全固体電池技術動向をお伝えします。
トロイさん、今週も気になるニュースがたくさん入ってきているようですね。まずはニュース一覧から見ていきましょう。
はい、そうですね。今週は次世代電池技術の比較分析や米国エネルギー省による全固体電池研究開発支援のための国立研究所製造能力公開、フロー電池と全固体電池への注目が報じられました。また、ハイムソンによるドライ電極技術の革新性、アノードフリーリチウム金属電池による超高エネルギー貯蔵ソリューションの進展、全固体電池製造におけるカレンダー加工の課題も伝えられています。その他、スペインのバスクボルトが商用向けリチウム金属バッテリーセル BQV400L を発売したこと、ロボティクス分野における全固体電池の可能性、 CIBF2026 での技術経路の分岐状況も話題になりました。さらにソリディオンテクノロジーが全固体電池生産技術で特許取得と初の四半期収益達成、 IP 工によるドライ電極全固体電池向け製造能力強化、ナユアンニューマテリアルズによるアノードフリー全固体ナトリウムイオン電池の発表もありました。この電池は LFP 電池を上回る性能を目指しています。
たくさんのニュースがありましたね。今週は特にどのような視点で分析していく予定ですか？
そうですね。今週は特に全固体電池の高エネルギー密度化、急速充電技術の進化、製造プロセスの革新、そして新しい材料設計による課題克服に焦点を当てて、これらの進化が市場にどのようなインパクトをもたらすのかを深掘りしていきます。
なるほど。技術的なブレイクスルーがどのように実用化に結びつくのか非常に興味深いです。では詳しく見ていきましょう。ではトロイさん、今週最初のニュースをお願いします。
はい。中国のリチウム大手ガンフェンリチウムがエネルギー密度500ワットアワーパーキログラムを達成する時間ペアアワーの全固体電池の小規模生産を開始しました。
500ワットアワーパーキログラムとはかなりの高エネルギー密度ですね。業界にとってこれはどんな意味があるんですか？
A、これは既存のリチウムイオン電池のエネルギー密度を大きく超えるものです。電気自動車の航続距離を大幅に延長できるだけでなく、航空宇宙やロボティクスなど高いエネルギーを必要とする用途への展開が期待できます。小規模生産の開始は量産化への具体的な一歩を示しています。
ガンフェンリチウムはどのようなアプローチでこの成果を達成したのでしょうか？
同社はリチウム金属負極を採用しており、シリコンベースでも実績があります。中国政府も全固体電池技術を国家戦略として重視しており、今後の技術進化と市場導入がさらに加速するとみられます。
なるほど。高性能と実用化に向けた具体的な動きがこのニュースから読み取れますね。続いてのニュースに行きましょう。トロイさん、次はどんな話題ですか？
次は中国科学院の研究者チームがエネルギー密度 451.5Wh/kg を達成し、わずか3分で充電可能な全固体リチウム金属電池を開発したという画期的なニュースです。
3分で充電可能ですか？電気自動車のユーザーエクスペリエンスを劇的に変える可能性を秘めていますね。
まさにその通りです。スージー、これは 20C という超高速充電レートに対応し、700サイクル後も安定した性能を維持します。ポリマー変調溶媒和化学というアプローチにより、リチウム金属負極と固体電解質の界面における副反応を抑制し、安定した界面層を形成することで実現されました。
具体的にこの技術は今後の電気自動車市場にどのような影響を与えると見ていますか？
充電時間の課題が解決されれば、ガソリン車並みの給油感覚が実現し、電気自動車の普及はさらに加速するでしょう。CATL をはじめとする中国の大手バッテリーメーカーも商用化を目指しており、中国が全固体電池開発で世界をリードしていることを示しています。
充電速度の進化は、まさにゲームチェンジャーになりうる大きな進展ですね。次の話題に行きましょう。製造プロセスに関するニュースも入っているようですね。
はい。ドライ電極プロセスという技術が リチウムイオン電池及び全固体電池の製造において革新的な技術として注目されています。これは、高価で環境負荷の高い NMP 溶媒を排除することで、製造コストと環境への影響を大幅に削減します。
NMP 溶媒を排除するとは具体的にどういうことですか？
従来の電極製造では、核物質などを溶媒に分散させたスラリーを塗布し、乾燥させる工程が不可欠でした。ドライ電極プロセスは、この溶媒を使わないため、乾燥工程や溶媒回収が不要になり、設備投資と運用コストが大幅に削減されます。
全固体電池の製造においては、特にどのような利点があるのでしょうか？
全固体電池の固体電解質は湿気に非常に敏感です。ドライ電極プロセスは溶媒を使用しないため、水分の混入リスクを低減し、超低露天環境での製造を容易にします。これにより、高品質な全固体電池を安定して製造するための必須技術と位置づけられています。
製造工程の革新は、全固体電池の実用化を大きく後押しする重要な要素なのですね。続いては、持続可能性という観点からも興味深いニュースがあるそうですね。
はい。全有機電池、あるいはポリマーベース電極が、全固体金属イオン電池の安全性、安定性、持続可能性の課題を解決する可能性を強調するレビュー論文が発表されました。
全有機電池ですか？具体的にはどのような技術なのでしょうか？
これは、リチウムやコバルトなどの希少金属に依存しない、ポリマーを主体とした電極や電解質を用いる電池技術です。高質なセラミック電解質を用いた従来の全固体電池が抱える、固体と固体が接する界面の接触不良や、高い抵抗、機械的亀裂といった課題に対し、ポリマーベースの柔軟性が有効であると指摘されています。
ポリマーの柔軟性が、技術的な課題を解決する鍵になるのですね。量産化に向けては、どのような見通しがありますか？
ロールツーロール印刷や溶媒使用を最小限に抑えるプロセスを含む統合製造アプローチが、量産化に不可欠と結論付けられています。製造速度の向上、コスト削減、そして環境負荷の低減につながる有望な技術として、今後の研究開発と産業応用が期待されています。
環境への配慮と高性能化を両立する、まさに次世代のバッテリー技術と言えそうですね。中国の大手 EV メーカー、BYD からも新しい動きがあったと聞いています。どんなニュースでしょうか？
はい。電気自動車大手 BYD が、全固体電池に用いられる複合固体電解質膜に関する新たな特許、CN12198-3643A を出願しました。これは、無機固体電解質粒子とポリマー電解質繊維ネットワークを組み合わせ、イオン伝導性と機械的強度の向上を目指すものです。
大手メーカーが特許を出願するというのは、実用化に向けて期待が高まりますね。この膜には、どのような技術的特徴があるのですか？
無機固体電解質が高いイオン伝導性を提供し、ポリマー繊維ネットワークが膜に柔軟性と強度をもたらします。このハイブリッドアプローチにより、界面の接触抵抗を低減しつつ、電解質全体のイオン伝導性を高め、リチウムデンドライトの形成を抑制する役割も期待されています。
中国全体では、全固体電池の開発状況はどのくらい進んでいるのでしょうか？
中国政府は全固体電池技術を国家戦略としており、複数のバッテリーメーカーが2027年頃のパイロット生産を目指しています。CALB はすでに 450Wh/kg を超えるエネルギー密度を持つ全固体電池の試作を発表しており、中国企業の技術力の高さを世界に示しています。
大手 EV メーカーの具体的な動きは、今後の市場の大きな変革を予感させますね。プロロジウムという全固体電池メーカーの話題も気になります。上場と大規模な工場建設のニュースだと聞きました。
その通りです。スージー、台湾の全固体電池メーカー、プロロジウムが、特別買収目的会社との合併を通じてナスダック市場に上場する計画を発表しました。評価額は38億ドルとされ、調達資金は量産拡大と、フランス・ダンケルクに建設する新ギガファクトリーに充てられます。
38億ドルですか？市場が全固体電池の将来性に大きな期待を寄せている証拠ですね。
フランス政府から最大14億ユーロの補助金を受け、 2029年第2四半期に量産開始を目指す大規模な工場です。プロロジウムの最新電池は 360Wh/kg を達成し、UL ソリューションズにより熱暴走リスクがないと検証されています。この安全性と性能が幅広い用途での採用を促進すると期待されます。
大規模な資金調達と生産能力の増強は、全固体電池の実用化に大きく貢献しそうですね。
はい。この上場と大規模投資は、全固体電池技術が研究開発フェーズから実用化フェーズへと移行しつつあることを明確に示しており、市場の拡大にとって非常に重要な節目となるでしょう。
投資が本格化し、実用化に向けた具体的な動きが加速していることがよくわかりました。次は、興味深い材料科学のニュースですね。骨にインスパイアされた電解質とは、どのようなものなのですか？
ACS などに掲載された研究で、天然フッ化カルシウムを基盤とした骨にインスパイアされた固有体電解質 CFSSE が開発され、リチウム金属電池の高温性能を大幅に向上させました。
骨にインスパイアされたというのは面白い発想ですね。この CFSSE はどのような特性を持っているのですか？
はい、この CFSSE は 5.26V の広い電気化学窓と高いリチウムイオンを示し、リチウムデンドライトの成長を効果的に抑制します。特に高温環境下での安定性が際立っており、100度で200サイクル後も初期容量の 81.7% を維持することが実証されました。
100度でも安定して動作するというのは、車載用途などでは非常に大きな利点になりそうですね。
その通りです。車載用や低地型エネルギー貯蔵システムなど、過酷な温度条件下での動作が求められるアプリケーションにおいて、電池の信頼性と耐久性を大幅に向上させる可能性を秘めています。
自然界の知恵が最先端のバッテリー技術に応用されているとは驚きです。最後に、ガーネット系の全固体電池に関する研究の進展について教えてください。
はい。ACS パブリケーションズで発表された研究で、ガーネット型 LLZTO 固体電解質とリチウム負極間の界面問題を解決するため、FEP コーティングを施し、リチウムとの反応によりリチウム 3P と鉄の複合界面層を構築する新しいアプローチが提案されました。
ガーネット型電解質は有望視されていましたが、界面抵抗が課題でしたよね。この新しい界面層は、その問題をどのように解決するのですか？
A、スージー。この複合層は、イオン導電性を持つリチウム 3P と、電子導電性を持つ鉄の相乗効果により、界面インピーダンスを劇的に低減します。具体的には、従来の 712.04 ohm/cm から 77.52 ohm/cm へと、約 90% もの大幅な削減に成功しました。
90% もの削減は素晴らしいですね。これにより、どのような効果が期待できますか？
この低抵抗な界面は、リチウムイオンの高速かつ均一な移動を可能にし、電池の内部抵抗を低減します。その結果、2200時間以上の安定したリチウムの堆積と剥離が可能となり、デンドライトの生成と浸透を効果的に抑制できることが実証されました。
界面技術の進化が、全固体電池の性能と安全性を飛躍的に向上させる鍵になるのですね。
今週のニュースを総括すると、全固体電池は高エネルギー密度化、急速充電、持続可能な材料開発、そして製造プロセスの革新という多角的なアプローチで、着実に実用化へと駒を進めていると言えるでしょう。特に中国勢の積極的な研究開発と商用化への具体的な動きが目立ちました。
そうですね。技術的なブレイクスルーが相次ぎ、それを支える製造技術や資金調達も活発化していることがよくわかりました。安全性や環境負荷の低減といった社会的な要請に応える形で、次世代バッテリーが着実に進化を遂げているのを実感しました。
はい。これらの進展は、電気自動車のさらなる普及だけでなく、航空宇宙やロボティクス、さらには低地型エネルギー貯蔵といった幅広い分野に大きな影響を与え、私たちの日常生活をより豊かに、より持続可能にする可能性を秘めていますね。
まさにエネルギーの未来を切り開く、希望に満ちた動きですね。トロイさん、今週も貴重な解説をありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
それでは、全固体電池調査テクノロジー最前線の時間でした。次週もお楽しみに。